Good morning.
おはようございます。
Today I try to speak English.
今日私は英語で喋ります。
Second language.
私にとっては第二言語になりますけれども。
So today is Chris is over there. So he's gonna rest today.
クリスはそこにいますけれども、今日はクリスはお休み、休暇を取ってもらいます。
This is my second time preaching.
ここで説教をするのは、今日が2回目になります。
Last time, we, talked about Philippians, chapter 2.
前回、説教をした時には、フィリピ人への手紙の、2章の、ところから引用して話をしました。
So, continuously, I tried to, speak about Philippians, chapter 2.
今日もそのフィリピ人への手紙2章を、の続きを勉強していきたいと思います。
Today is, chapter 2.Verse 12 to 18.
今日のテキストは、ピリピ人への手紙2章12節から18節です。
So, firstly, let's read together 12 to 18.
まず12節から18節を、共に読んでいきましょう。
Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。
For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure.
神は御心のままに、あなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
Do all things without grumbling and or disputing.
すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。
That you may be blameless and innocent children of God, without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as a light in the world.
それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、
Holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I didn't run in vain or labor in vain.
命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことを、キリストの日に誇ることができます。
Even if I'm to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your Faith, I'm glad and rejoice with you all.
たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの捧え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。
Likewise, you also should be glad and rejoice with me.
あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。
Let's pray.
ではお祈りしましょう。
Heavenly Father, thank you for your word and the power in it. I ask that you still speak into everybody's mind and hearts for us to transform ourselves to be Christ-like through Holy Spirit. In this situation, we pray for all those who are suffering from the virus as prevailed over the world now and giving us in your wisdom and in your strength to break through now. Please put the power on this message also.In Jesus' name. So, the other day, before the virus break out, I went to the U.S. for the business trip in January, and dropped by my daughter's house in Los Angeles to see my grandson on the way back.
このウイルスの、件が本格的になる前ですね、1月にアメリカに出張に行くことがありました。でその出張の帰りにロサンゼルスにいる娘のところに寄って、まあ、孫の方に会いたいなと思って寄りました。
I found a large fancy bicycle in a room for working out in her bedroom.
でその娘の家に立ち寄った時に彼女の寝室で、非常に大きなそして結構派手な自転車エクササイズ用のバイクがあることに、気がつきました。
I was kind of upset with it, because my daughter has never kept up with her workout training for more than 3 days than at a time.
それを見たときにイラッとしました。彼女は今までいろんなエクササイズを試してきたんですけど、まあ、大体3日坊主で続いた試しがなかったので、それを見たときに、 あのちょっとイラッとしました。
And I thought it was going to be a big waste of money.
あ、また、あの、結構なお金の無駄遣いになるんだろうなと思いました。
But she told me she had been using it consistently for months already.
でも彼女がこう言ったんですね。でも1ヶ月以上あのずっと使い続けてるんだよ。
I was surprised by this and she assured me it was true and she showed me how the bicycle works.
あのそれを聞いた時に驚いたわけですけども、彼女が自分は嘘ついてないよということを証明するためにあのそのバイクがどういうふうに動くのか、機能するのかというのを見せてくれました。
There is a big screen attached to the bicycle, and when switched on, you can choose a trainer in a video screen at what kind of bicycle ride and you want, along with the type of music you want to listen while working out.
でこの、バイクのところには大きな画面がついていて、そこにスイッチを入れると、まずトレーナーが選べるんですね。でトレーナー選んだ後にどういったあのバイクのエクササイズがいいかということも選択できて、あとエクササイズしているときに聞きたい音楽も、選ぶことができます。
The trainer in the video screen is she's real and the guide teaches and inspires you throughout the ride。
でこの、画面に映されたトレーナーはあの実在の人で、その人があのこのトレーニング中ずっと、ガイダンスをくれたりとかいろいろ教えてくれたりとかあと励ましインスピレーションを与えてくれるわけですね。
So she pushes you in a very encouraging way.
このトレーナーはあの励ましながらこう運動をさせるということをあのするわけです。
Now I understand now the what makes her able to keep up her workout schedule this time.
それを見たときに、あ、こういうことだから彼女は今回スケジュール通りにエクササイズが続けられてるんだなと分かりました。
Just a bicycle doesn't motivate her to keep working out.
そのただ自転車に乗る、バイクに乗るということだけでは、こう運動を続ける意欲っていうのは湧かないんですよね。
One of the main topics of today's Bible passage is work out your own salvation. We will explore what this means later in this message.
あの今日のこれから、読みながら学んでいく聖書の箇所ですけども、主な、タイトルとしては自分の救いを達成するということで、まあ、実際それが何を意味しているかこれから学んでいきます。
We will find out what you work out and who is your trainer。
この学びを深める中で自分は何を達成しようとしているのか、そして自分にとってのトレーナーは誰なのかということを学んでいきます。
Last time weI spoke in January in Philippians 2, chapter 2, verse 5 to 11. We learned about the great humility of Jesus.
1月に説教したときは、フィリピ人への手紙2章5節から11節を、テキストにして、イエスの大いなる謙虚さというタイトルで、学びました。
Although he's a son of God, he conceded his divine nature and emptied himself.
イエスはもちろん神の御子であったわけですけども、ご自身の神性、神の性質を隠して、そして全てを捨てられたわけです。
Coming down to the earth voluntarily out of his love.
そして、自ら進んで、愛ゆえにこの地上に降りてこられました。
And taking on human form and dying on the cross of our sins.
また、人の形となって、この世に来て、そして私たちの罪を背負って十字架にかかられ亡くなられました。
He lived his life in perfect obedience to God, his father.
彼の生涯というのは彼の父である神に対する完全な従順を表す人生でした。
So love, humility, obedience and sacrifice, these are Jesus' key attributes.
愛、謙遜、まあ、へりくだりですね、それから従順、そして、犠牲、というものはイエス・キリストの、主な属性の、属性です。
His mindset and acts came from these attributes.
イエス・キリストの心構えであったり行動というのは今申し上げたような属性から、派生したものです。
Paul told Philippian believers to have the same mindset as Jesus Christ.
パウロは、フィリピの人たちへ の, あの手紙の中で、フィリピの信者にイエス・キリストのような心構えを持ちなさいというふうに諭しています。
The mindset listed in chapter 2, 3 to 5、
ここで言うこの心構えというのは2章3節から5節に、記載されています。
As doing nothing from selfish ambition or conceit、
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、
But in humility, counting others more significant than ourselves.
へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Looking not only to our own interests, but also to the interest of others.
自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。
This is not easy to do, but by continually remembering what Jesus did for us, it should motivate us to have the same mindset and behave likewise.
このようなことを行っていくことは簡単ではありません。でもイエスが私たちにしてくれたことを常に思い起こすことによってそういったキリストのような心構えまた行動をとっていきたいとそういった意欲につながるはずです。
Christ likeness is Christian's great challenge and Paul shows us how to do this in the Bible passage today.
キリストのようなものになるとそれはクリスチャンにとって最大のチャレンジ課題であります。でもパウロはここでどうすればそのようになれるのかということを今日の聖句の中で語っています。
Let's look at the verse 12 and verse 13 first.
でまず12節と13節をもう一度見てみましょう。
Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。
For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure.
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
As you can see, there are two workers in this text.
この2節、今読んだこの2節を読むだけでも、この条件の中で2種類働くものが表されているということがわかります。
One of the workers is a Christian working out in the verse 12.
そのうちの一つは12節に書かれている対外的にことを行っているクリスチャンです。
The other one is God working in us in verse 13.
もう一つの働く存在、働いているものというのは13節に書かれている内在的に私たちの中で働いている神様のことです。
So there is a blend of commitment to what we have to do and reliance on what God is doing.
ですからこの2節のところでは私たちクリスチャンが行わなければならないことと神様が行ってくださることに委ねるということ、この2つが混ざり合った決意というものがここに、表示されています。
The keywords in this passage are obeyed, work out, and fear and trembling.
この、2つのこの、箇所ですけれども、ここでのキーワードは従順、達成する、恐れ、おののくといった言葉です。
Look at the beginning of the verse 12. As you have obeyed, now, so now not only much more in my absence.
12節のまず最初の部分を見ていきます。従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら。
He commends their previous obedience that he may encourage them the more to persevere in the future.
パウロはそのパウロがいたときに、フィリピ人が表していたこの以前の今までのその従順さというものを、持ち続けなさいと、これからさらに耐え忍ぶときに今それが必要になってきますというふうに励ましています。
And the important thing is that obedience shouldn't be hypocritical.
ただここで重要なポイントとしてはこの、従順、従うということは偽善的なものであってはいけないということです。
Our private behavior should always match our public behavior.
つまり私たちのその個人としての子としての行動とそれから公の場で見せるその子としての行動、これがいつも一致していなければいけません。
Do you know that teachers in, teachers out attitude?
例えば先生がいる時と不在の時で、態度が変わるという話を聞いたことありますか？
Maybe you have experienced same.
もしかしたら今まさに学校で体験している人もいるかもしれません。
Picture this. You are in the classroom for self-study when the patrol teacher comes in you. You're always studying hard, or at least you are pretending to study.
想像してみてください。例えば今学校にいて、その時間は自習ですと。それでパトロールをしに来る先生がいます。で先生が来る時だけ勉強している。また勉強をしているようなふりをする。
But as soon as she's out of the door, you are chatting and playing with a friend.
でもその先生がいなくなったらすぐに友達と話をしたりとか、それから友達と遊び始めてしまう。
When her head pops in again, you revert to study mode.
で先生が戻ってくると、また何もなかったかのように勉強モードに戻る。
Is it familiar to you?
どこかで聞いたことないですか?
Is this the true obedience? I don't think so.
これは真の従順と言えるんでしょうか? 言えないと思います。
Paul guides them not only to show themselves obedient in his presence merely, but also and even more in his absence.
パウロは自分がいるときだけ従順さを見せるのではなくて、いないときにこそさらに見せてくださいというふうにこう指導しています。
This is not easy, but Paul asks us to be obedient 24/7 in all circumstances.
これは簡単なことではないですけれども、でもどのような状況に置かれても常に従順でありなさいというふうにパウロは求めています。
With this authentic obedience, what does it expect Philippians to do?Next.
ではこのような真の、従順という態度、姿勢を身につけた後、パウロはフィリピ人に何を求めているでしょうか。さらに
To work out their salvation with fear and trembling.
12節の後半に書いてあります。恐れをののいて自分の救いを達成してください。
Is Paul suggesting that we need to work hard to earn our salvation?
この文章というのはパウロはつまり救いを私たちが得るためには何かしら私たちは しないといけないんでしょうか。救いというものは獲得するものなんでしょうか。
We always recall the Ephesians 2:8 says For by grace you have been saved through faith and this is not your own doing.
その救いは私たちが何かしなければいけないのか獲得するものなのかと考えたときにいつも頭に、思い浮かぶ聖句というのが、エペソの2章8節です。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。
So, this is a main principle. Salvation is faith plus grace plus zero.
これはキリスト教の中でも本当に根本的な摂理というか原則であって、これは信仰と、救いというのは信仰プラス愛プラスもうそれ以上何もいらない、つまりゼロである。
So what this mean? What does it mean? Can we wake up our salvation?
ではこの救いを達成するという、文章が書かれているわけですけれども、この、意味する、真の、意味というのは何でしょうか。
A Greek phrase work out means a Greek in a kategorizomai denotes the expression, manifestation, or actualization of something one already possesses.、
ね、この、救いを達成するとこの達成するという部分なんですけども、もともとギリシャ語 の, 言葉、語源を見てみると、これは、カテルゴザマイという言葉がから来ているんですが、これの本当の意味というのは、すでに持っているもの、所有している何かを表現してください、具現化してください、実現してくださいという意味があります。
So in this case, the Philippians are to work out their salvation not in the sense of earning it.
その、言葉の意味を考えると、ここで言っている達成してくださいというのは、フィリピの人たちにとって、この救いを何か自分でして獲得してくださいと言っているわけではないということです。
But by expressing the reality of their salvation through their practical obedience and selfless humility.
ここでパウロが求めているのは実用的な従順さ、それから自己中心的でない謙虚さを持って救いの実現、救いの現実を表現してください、表してくださいということです。
In other words, they are to act and behave in such a way that express the Christ-like mindset of love, humility, obedience, and sacrifice.
これを言い換えるとフィリピの人たちに対して自分たち の, その行動だったりとか、態度を通して愛、謙虚さ、従順さ、犠牲というキリストようなキリストのような心構えを表してくださいというふうに言っているわけです。
The emphasis is on sanctification.
つまりここで の, その救いを達成してください、ここで重きを置いているのは性別、成果、つまり清くされる、過程ということです。
Learning to live more righteously, but not justification, is being already declared.
つまり、その義人、義と認められるためではなくて、すでに義と認められているんだから、より正しく、そして義として、生きることを学んでくださいというふうに言っているわけです。
So what attitude with the work up is the last key phase in the verse 12 is the fear and trembling.
この救いを達成するために必要な態度、として、キーワードが12節に書かれています。恐れとおののきです。
This is not meant to be a worldly fear but a godly fear growing out of a recognition of our own weakness and of the power of a temptation.
ここでの恐れおののきというのはその俗世間的に、何かに怖がりなさいと言っているわけではなくて自分の、まあ、自らの弱さや誘惑の力を認識することによって、そこから生まれてくる神様に対しての恐れとか畏敬の念を抱きなさいということです。
It's not the fear of a lost sinner standing before the Holy God.
この恐れというのはその聖なる神様の前に立たされた失われた罪人が抱えるような恐れとは異なるものです。
But rather the fear of a true child of God standing before a loving father.
どちらかというとその愛情深い父親の前に、立ったその神の、真の子供たちが抱く畏敬の念のことを言っています。
Not the fear of what the father might do to us and, but what we might do to father.
その父親である神様が、自分たちに何をすることができるか、ということに関して、怖がるのではなくて私たちがその神様に対して何かしてしまうのではないかというその恐れの方が、ここではふさわしいと思います。
So this fear leads you to be more humble before God as you grow your faith in Him.
こういったタイプの恐れを抱くと、この神様の中で自分の信仰が深まって成長していく中で、神様の前でさらに減り下るということを学べるようになります。
So verse 12 and 13, we've been looking at the work of a Christian side, but let's turn to the other side of coin.
今12節と13節でその先ほど2種類のうち2種類の働きがここにはあると、1つ目 の, そのクリスチャンの対外的な働きに関しては今12節13節でお話をしました。なので今度はもう1個の働き に対して見ていきましょう。
The working out of a salvation through obedience is supported and sustained by the internal work of God inside us.
従順を通して救いを達成する、その行為というのは私たちの中で働かれる神様によって助けられまた維持されます。
Paul says God is at work in you.
パウロはこう言っています。神様はあなた方のうちに働いておられる。
He is the one who is working. He is the one who is striving.
神様こそが働かれている方であって、頑張っているのは神様です。
He is the one that empowers us to do the impossible.
不可能なことを私たちができるように力を与えてくれるのは神様です。
And also, it's not our own spirit self motivating us to obedience.
この、従いたい、従順になりたいというこの、意欲というものは私たちの、自らの霊によって、起こされる、気持ちではありません。
But rather, the spirit of God working within us to make us into the people He wants us to be.
私たちだけでそういった気持ちを持っているわけではなくて、神様がこう神様が望まれる私たちに。私たちがこれから変えられていくように私たちの中で神の霊が働いているからこそ従いたいという気持ちが出てくるわけです。
So why does God work in our lives in this way?
でもなぜ神様はこのような形で、私たちに働かれるんでしょうか。
Is it because he finds a promising response from us?
それは例えば、私たちが過去に何か見込みがあるよ、この人は見込みがあるなと神様が思うような応答を、感じたからでしょうか。
Or he found some in somebody evidence of progress?
それとも、あ、ここに、あ、この人の信仰は、成長しているなという証拠があったからでしょうか。
Or maybe only when we really desire him to do so?
それとも、その自分たちがそう望んでいるときだけ神様に働いてもらっているんでしょうか。
No. The answer is no. It's none of these things.
すべて、見当違いです。
Because verse 13 says it's for his good pleasure.
13節に、御心のままにと書いてあるからです。
He helps us inside because he wants to. It is a free divine choice for his good pleasure.
神様が私たちの中で働かれる、助けられるということは神様が望まれているからそうなっているのであって、その働きは神様からの贈り物であって、神様が選ばれたことです。だからこそ御心のままにと書かれています。
24/7, 365 days a year, the inner work of God is in us. Never ceases, with no battery out, because of His unfailing everlasting love.
神様 の、 その私たちの中での内なる働きというのは常に行われているものであって、止まることがありません。バッテリー切れを経験することはないわけです。なぜならばその源というのは尽きることのない神様の永遠の愛から来ているからです。
And as we submit ourselves to the working of His Spirit、
そして、私たちはその霊の働きに、自分自身を、のその従順さを通して、こう、私たち自身を差し出しているわけです。
Transformation and renewal takes place in our hearts, giving us both the desire and the power to accomplish His will.
神様の働きによって私たちの心が変えられていく、新しくされていく。そのことによって神様の御心を達成したいと思う願いですとか、力というものが私たちの心に植えられます。
So let's move on to verse 14 and verse 15.
では14節、15節を見ていきましょう。
Do all things without grumbling or disputing.That you may be blameless and innocent, children of God, without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world.
すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり。
So, these verses provide a more detailed picture of what God's working in us produces.
14節15節、今読んだところはその神様が私たちの中で働かれた結果どういったものが生み出されるのか、ということを具体的に書いています。
In verse 14 it results in an attitude change inside you and verse 15 shows what will be like in outside。
そして、14節に書かれているのはこの神様の働きによって私たちが内からどう、態度を変えられていくか。そして15節ではその変えられた態度の結果、対外的に私たちはどういったことを表していくかということが書かれています。
So regarding the attitude of verse 14, let's consider this example.
まず14節の態度に関してですけれども、この例を考えてみてください。
A family, a mother is cooking dinner and she discovers he's run out of soy sauce, which isAbsolutely necessary in cooking the dinner.
とあるご家庭のイメージを想像してください。母親、お母さんが夕食の支度をしています。で、醤油が切れているところに気づきました。その料理を完成させるためには絶対に醤油が必要です。
The grocery store is about 10 minutes walk from her home, and she asks her teenage daughter to go and get it with a kind, tender and polite voice.
その家から、食料品店、スーパーには10分ぐらい歩けば着きます、お母さんは娘に10代の娘に、買ってきてほしいということを、優しくそして丁寧な声で、お願いします。
So how does the daughter respond?
そのお願いに対して娘はどのように、応答したでしょうか。
Attitude A She grumbles with expressing how tired and exhausted she is with her long school day But finallygoes unwillingly.
態度 A、が、娘は今日一日学校が長かったからどれだけ疲れてるかということを、いろいろ文句を言いながらブツブツ言うと、でも結局一応買いには行きます。
Attitude B. Without grumbling, she responds right away with her joyful response, saying, "Yes, ma'am, it is my pleasure."
態度 B の場合、文句を言うこともなく、楽しげなまた。こう喜びの声でいいよ買ってくるよというふうに言ってすぐに家を出て行ってくれた。
So which attitude is yours?
皆さんどちらのパターンでしょうか。
Which attitude is your children?
自分の子供はどちらのパターンでしょうか。
So Paul instructs us to be obedient with joy and without grumbling by submitting to God's work in us.
パウロが私たちに言っているのは私たちの中で働かれる神様に服従して、そして喜んで不平不満を言わずに従いなさいということです。
This is an authentic obedience, not an outward obedience with a disobedient heart.
これこそが真の従順であって不従順な心を持った外向けの従順ではありません。
These two attitudes show the inside of your heart very clearly, although both cases take the same action to go to buy soy sauce the same.But the attitude are 108 degrees different.
今出した例のこの2つの態度というものはその心の中というのは、どういったものであったかということを明確に示しています。両方とも最終的に取った行動は同じです。 実際に醤油を買いに行ったわけですから。でも態度というところで見たときに、この2種類のパターンというのは180度真逆だったわけです。
Paul said obedience with a disobedient heart is the same as disobedience、
パウロはこう言います。不従順な心を持った従順というのは結局不従順と同じであると。
Paul asks us to act with authentic obedience with a true, joyful, and willing heart.
パウロは本当の喜びと熱心な心を伴った真の従順による行動を求めています。
Then, so verse 15 follows by saying, You may be blameless and innocent children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation among whom you shine as light in the world.
そして15節こう続きます。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり。
By checking our attitude carefully and examining our hearts, then we can demonstrate ourselves to be blameless and innocent and above reproach as Christ was.
自分のその態度を注意深く確認してみる。また自分の心の中を精査してみると。そうすると、私たちは非難されるところのない純真なものであると、されますし、またキリストがそうであったように責めを受けないものに、なるよう自分たちを表現することができます。
Our action with the right attitude and the right heart will cause us to shine like brilliant lights in a dark world or like unbending straight pillars in a crooked culture.
私たちの行動に正しい態度、そして正しい心が伴ったとき、私たちはその暗い世の中を照らすまばゆい光になることができます。そしてこの曲がったまた歪んだ文化の中で曲がることのないまっすぐな柱になることができます。
God's goal for his children is not that we retreat from this world into secluded communities.
神様の子供である私たちに対する目標、また目的というのは、この世界から私たちが撤退して閉鎖的なコミュニティを作ることではありません。
Nor is it desire that we blend into the world so much that our witness fades away.
もちろん私たちがこの世の中に本当に混ざりきってしまって、そして神様へのその証が消えてしまうといったことを望んでいるわけでもありません。
Rather, we are to hold fast the word of life, letting nothing slip our grasp as we seek to illuminate Christ to all those we encounter.
それよりも御言葉を強い拠り所として出会う人々に対して漏らさずキリストを照らすことを求めています。
This is exactly Jesus himself says to us in Matthew 5:14-16.
これこそがイエス・キリスト自身が私たちに、マタイの福音書5章14節から16節で語っていたことです。
You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。
Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand and it gives light to all in the house.
また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部を照らします。
Let the same way let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
So your working place, we can transform the morale in the office
これは例えば皆さん職場でその職場の士気を変えるための働きができるということです。
Or we can become agents of change at school.
また学校で変化をもたらす媒体になれるということです。
Or we can be peacemakers in our homes.
家庭で平和をもたらす調停者になれるということです。
So these are the examples of outcomes of working out our own salvation.
これらは私たちが救いを達成するために、行うことの結果としてもたらされることです。
So let's look at the verse 16 to 18, the last part.
では、16節から18節まで見ていきましょう。
Holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I didn't run in vain or labor in vain.
命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。
Even if I'm to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your youth, your faith, I'm glad and rejoice with you all.
たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに、 注ぎの支え物となっても私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。
Likewise, you also should be glad and rejoice with me.
あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。
When the Philippians work out their salvation with obedience, having a right attitude and right heart, their light to the world, and Paul would be able to see a positive return on his investment of his blood, sweat, and tears.
ピリピ人が従順さと正しい態度、心で救いを達成する。つまり世界の光となる、そういったことができたとき、パウロは今までのその血と汗とそして涙がにじむような彼のその投資に対する、リターンを得ることができると言っています。
All of his passion, energy and labor in planting churches whole latter half of his life wouldn't be vain, in vain.
パウロの人生の後半というのは、教会開拓のために全てのその情熱、エネルギー、労力を費やしてきたわけです。それが無駄にならないと彼は言っています。
In verse 17, Paul describes himself as a drink offering.
17節でパウロは自分自身を注ぎの供え物であるというふうに表現しています。
In the ancient world, sacrifices, both pagan and Jewish, were usually accompanied and completed by libation of wine.Poured out either on top of the sacrifice or the top, foot of the altar to honor the deity.
そして古代の、時代ですけれども、これは異教徒であってもユダヤ教徒であっても何かを捧げる、まあ、捧げ物の儀式をするという時には、その儀式の最後は献酒で終わっていました。まあ、献酒というのは捧げ物に対して上からお酒をかけたり、またその祭壇のふもとにお酒をまいたりすることによって、その崇めている神様に対してのその敬意を表しているわけです。
At that time, Paul felt his life draining away during his long wait for trial, and he was prepared to give his life for the Lord on behalf of the churches he served.
この当時、パウロは裁判を待つ裁判を長い時間待っていました。その中でその自分の人生が失われていくということを感じていました。だからこそパウロは自分が使いできた教会に対して、そして主に対して自分の人生命を捧げる決心をしていたわけです。
And even if his life were poured out as a drink offering, he would rejoice viewing this as a service toward the Philippians.
そしてパウロの命がこの注ぎの支え物となってしまったとしても、彼はその行為をテリピ人の、ための礼拝であると、見て、そして、喜んだわけです。
Paul also invited the Philippians to rejoice in the same way and share their joy with him.
そしてパウロはテリピの、人たちにも一緒に喜んでほしい、この喜びを分かち合ってほしいというふうに書いています。
Paul was perfectlyWilling to make his life a sacrifice to God.
Paul was, 神様に対する捧げ物として自分を捧げるということを完全に良しとしていました。
And to him, every call to sacrifice and service was a call to his love for Christ.
Paul にとってこの犠牲とそして捧げ物となるということ、そして礼拝の礼拝になるということ、そのすべての召しというのはキリストへの愛のコーリングであったと。いうふうに捉えていました。
And therefore he made it not with regret and complaint but with joy.
だからこそその召しコーリングに後悔や不満ではなくて喜びで答えたわけです。
As Christians we too are called to the life of service and sacrifice that should be lived such a way that is shining light to the world around us.
クリスチャンとして私たちも周りの世界に光を当てるよう礼拝と捧げ物としての人生を歩むという召しを受けています。
But we have to be careful. If we depend on our own fallen nature, this will never happen.
ただ、注意しなければいけないことがあります。この召しに応えると、いうことを自分自身のその堕落した性質だけで、やろうとすると実現しません。
This is because within each of us is a rebellious nature called SELF, self, that will do everything it can to upset our Christ likeness.
それは私たち一人一人の中にこの反抗の性質というものが存在していて、その反抗の性質は私たちは自己と呼びますけれども、この自己が私たちがキリストのようになりたいと思う、またなろうとすることを全て遮ってしまいます。
self will complain, dispute, pout, and do just about anything to leave God out of our lives and just trust in self.
この自己というものは私たちに不満を抱かせ、また争いをさせ、時に私たちがふてくされてしまう原因にもなります。これは、この自己というのは神様を私たちから遠ざけておきたい、また、自己のみに信頼させるようにしたいというふうに思う性質を持っているからです。
Self wants complete control over us and we can expect a lifelong battle, but we canWin this conflict when we lean on Christ to work in us by the power of the Holy Spirit.
この自己というものは、完全なる支配を欲します。それから、この自己に対しての、戦いというのは生涯、続くものになるでしょう。でも、聖書の力によって、聖霊の力によって、私たちの中で働かれるキリストに頼るとき、その対立に、打ち勝つことができます。
The Holy Spirit is a trainer in us.
この、聖霊というのは私たちの中でのトレーナーです。
At the beginning of the message, I talked about the new type of bicycle my daughter used to work out.
今日のお話の冒頭で、娘が新しいバイクを買って、エクササイズをしているという話をしました。
Just as she can continue working out consistently with the guidance of the trainer in the video display attached to the bicycle encouraging her.
彼女はそのビデオ画面に映るトレーナーの指導導きによってこう励ましをもらうことによってそのバイクのエクササイズをずっと続けることができています。
So she's listened to the trainer's saying, trainer's encouragement and she's following that.
彼女はそのトレーナーが言っていることを聞いて、また励ましの言葉を聞いて、それを実践しているわけです。守っているわけです。
So we can keep working out our own salvation, maintaining a Christ-like walk with inexplicable joy, with a real and ever-present authentic trainer inside us, the Holy Spirit.
そのように私たちもこの聖霊という私たちの中に本当に存在し、常にいてくださる真のトレーナーとともに大きな喜びを持ってキリストとの歩みを続けていくことができます。そして私たちも救いの達成へのエクササイズを続けることができます。
お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、今日この時を感謝します。この、コロナウイルスの、ニュースが、飛び回っている中、どうか私たちに力と、勇気と、そして知恵を与えてください。そしてあなたの声を聞き、あなた様だけにフォーカスをし、そしてあなた様の御心に従って私たちが着れるようにお導きください。あなたは送ってくださった素晴らしいトレーナー、私たちのうちにあるトレーナーに従って日々精進そして努力することができますようにお導きください。そしてその我々の務めによって周りを照らすことができますようにお導きください。そしてそれを喜んでその奉仕に捧げることができますように、その気持ちも同時に与えてください。そして力を与えてください。どうか世界で苦しんでいらっしゃる、このコロナによって苦しんでいらっしゃる方の上に、あなた様の力と知恵と、そして回復が与えられますようにお祈りください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。